はい、今回のテーマはですね、こちらも他人事ではなくなってきました新型コロナウイルスについてでございます。
はい、
まあ、そもそもどういうウイルスなのか、どういう症状が出るのか、そしてどんな予防法が正しいのかなど、今日はですね、昨年8月に木曜日のアンディデイズにもゲストで出演なされた医師の鎌田実先生に解説していただきます。
はい、
それではお電話つながってますね。もしもし。
もしもし、鎌田です。
はじめまして、原田と申します。鎌田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、はい、毎日放送され報道されております新型コロナウイルスについて、鎌田先生に、お聞きしたいと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
早速お聞きしたいと思うんですけれども、はい、まずその新型コロナウイルスというのはどういうきっかけでこんなに流行してしまったのでしょうか。
もともとコロナウイルスっていうのは6種類、まあ、日本で風邪をひいたうちの何割かはこのコロナウイルスってやつが関係してんじゃないかって言われてたんですね。
そうなんですか。
それがこう変形をして、SARS だとか MERS だというふうにかつて大騒ぎになって
ありましたね、
これもコロナウイルスなんです。
あ、
それさらにどうも今回ウイルスが変形をして、
はい、
大概動物から動物で移っていたものが、コウモリが関係してんじゃないかっていう学者もいるんですけど、まだ同定はできていないんです。
はい、
動物から人間にどうも去年の12月初めに中国の武漢で感染をして、
はい、
人から人へ移行すると怖いなというふうに言っていたのが、どうもそれは中国で初め少し隠蔽してたんじゃないかという意見もあるんですけども、去年の12月のどこかの時点で人から人への感染が起き始めてしまったんですね。でこれがきっかけで、だからどうも初めは動物なんじゃないかということで、中国の武漢の海鮮市場で、
はい、
そのいろんな種類の動物が売り買いされて、
まあ、
ジビエという形で食べるという習慣があって、食べるときに問題はそうはないんだけども、料理するときに屠殺するときに血が流れて、そこにウイルスが付着してまな板や包丁、そこから次々に感染したんじゃないだろうかっていうふうに言われてるんです。
ウイルスといえばインフルエンザが有名だと思うんですけども、そのインフルエンザとはどう違うんでしょうか。
そうですね、インフルエンザも、人間と、インフルエンザウイルスが原因しているんですよね。で、
はい、
A 型、B 型、C 型、D 型があって、インフルエンザの場合には、人間に関係するのは A 型か B 型で、
はい、
それが例えば1918年に流行ったスペイン風邪なんかでは、そのインフルエンザウイルスによって世界で2000万人から4000万人ぐらいが亡くなってんじゃないかというふうにも言われていて、
はい、
でいつもそのやっぱりインフルエンザも少しそのウイルスが変形をした時が怖くて、鳥インフルエンザが流行るとこれから大変なことが起きるんじゃないだろうかというふうに言われてるんですけども、
はい、
今年もその例えばアメリカではインフルエンザ猛威を振るっていて、1月24日現在もうすでにアメリカだけで8200人の方が亡くなっている。あれだけ医療が進歩している国でもインフルエンザで8200人が亡くなっているっていうのが現状で、だからインフルエンザもかなり怖いということです。
なるほど。そのウイルス対策には現実問題としてマスク、手洗い、加湿するですとか換気をするとか、何が有効なんでしょうか。
そうですね、マスクとそれから手洗いがずっと言われ続けてたんですけども、
はい、
WHO 世界保健機関が今日発表では、どうもマスクはそれほどの大きな効果がないんじゃないか。
でも手洗いは必要ですよね、先生。
手洗いはもう圧倒的に必要です
よね。
感染の接触感染と飛沫感染が原因なもん、主なもんで、
はい、
その飛沫感染に関してはマスクをすることによってウイルスを持っている人がくしゃみをしたときに人に広げないという意味ではマスクは意味があるけども、予防はそれほどではないんじゃないかとも言われているけど、やっといた方がいいですよね、今マスクを持っている 方たちは。でやっぱり接触感染が一番怖いので、それは、
はい、
ドアノブだとか、うん、電車のつり革に僕たちは手を触れること多いわけですから、す、ね、外出後は必ず手洗いをする、うん、だから糞行経路っていうか糞便の中にウイルスも入っているっていうことも言われていて、うん、この新型コロナウイルス直腸からも中国では見つかっているので、はあ、糞便も注意しなくちゃいけないということで、トイレ行った後手洗いをする、手洗いをするっていうことが大事で、だから手洗いが水で洗ってできないときには、はい、アルコール消毒も意味があるというふうに言われていますね。
いろんな情報が出てるんですけれども、鎌田先生が考える一番効果的な手洗いの仕方というのは、例えば秒数だったりも含めていかがですか？
手洗いはやっぱり水で石鹸を使って、はい、そして指輪とか時計を外して、一番盲点になっているのは指と指の間です。で特に人差し指と親指の間のところなどをよく洗うことと、それから手首のところまで洗った方が効果が大きいというふうに言われているので、はい、それをできるだけみんなが習慣づけることでインフルエンザにもかかりにくくなるし、新型コロナウイルスの予防にもつながっていくというふうに思いますね。
先生、お湯よりも水が有効的なんですか？
どっちでも構いません。
どちらでもいい。
どちらでもいいです。
はい、
洗い流すということが大切なんですね。
ちなみにですね、食べ物などでの予防策ってあるんでしょうか？
実際に新型コロナウイルスの予防にこれを食べればならないっていうのはいろんな SNS 上でデマみたいなのが、はい、出ていて、今日 WHO はその感染爆発とかっていうパンデミックでは今のところないという、新型コロナウイルスパンデミックじゃない、爆発してないっていうふうに言ってて、だけども情報暴走というか、インフォミックスっていうのが起きている。だから情報がみんな嘘の情報がいっぱい流行っちゃってるから、それに気をつけてくださいっていうのは WHO の話だったです。で、だからだけども実際に食べ物の問題で言えば、やっぱり感染しないためには栄養状態を良くすることで、メタボ改善のために痩せよう痩せようなんて思いすぎないできちっと栄養を取ること、それから免疫機能を少し改善するっていう意味では、やはり腸が大事ですから、発酵した、ヨーグルトだとか納豆だとか、そういうものを食べることは少しは、インフルエンザに対しても新型コロナウイルスに対しても予防の意味はあると思います。
なるほど。
体温を上げた方がウイルスはちょっと住み心地が悪くなりますから、
そうですね、
そういう意味では辛いものっていうのも少しだけ意味があるし、今までもいろんな実験データが出てるんですけど、はい、よく笑ったりしてた方が免疫力は上がるというふうに言われてますから、そういうことはこうビクビクビクビクしててストレスが多くなっているよりは、ちょっと笑うとかっていうことも大事、
精神的なことも関係してくるという、
はい、
今後特効薬などはできるんでしょうかね？
日本でもそのコロナウイルスが培養されましたから、これをの培養を元にして、
はい、
特効薬を今政府も研究所や研究者、それから製薬会社なんかにも、ネットワークを作って、
はい、
これは日本の何ていうのですかね、経済活動という意味か、もしもし作ることができれば、世界の役にも立つし、それから日本の経済力をさらにこう飛躍させる意味でも、一番大事なのはまず新薬特効薬の前に、
はい、
簡易性の診断キットみたいのができることによって、さらに日本中に広がるのを防ぐことができるので、これは結構早くできるんじゃないだろうかなと期待してるんですけども、
はい、ちなみに最後に先生お聞きしたいんですけども、これ少しの咳でも気になったらすぐ病院へ行ったらよろしいんでしょうか？逆にすぐ行くというのは病院にとっては迷惑なんでしょうか？
そうです ですね、今まだこれから 2,3 週間後にどうなっていくかですけども、今の状態では、はい、もちろんこれからだいぶこう広がりだしているけども、少なくとも新型コロナウイルスがそこら中に広がっているまだ状況ではないので、慌ててすぐに病院とか行くんではなくて、やっぱり、はい、武漢に関係する人たちと接触をしたとか、一緒にご飯を食べたとか、そういう上で咳が出たとかっていう時には、やはり保健所に電話をして、はい、病院にかかるってことが大事ですけども、ニュースでよく見ると思いますけど、中国の武漢の病院で、はい、なんかもう外来が爆発する、患者さんで爆発して、阿鼻叫喚みたいになってて、ああいう状況になると病院に行くことで感染をあそこで広げてしまいます。逆に日本でもかつてその、新型インフルエンザの時に医療が非常に厳しい状況に落ち込んだ時が若干あったので、はい、慌てすぎてどっかの病院に行きすぎるということを防いで、まず開業の先生のところで相談をして、安心して大丈夫だよっていうふうに言われたら経過を見るとかっていうところで、とりあえず今のところは武漢関係の人と接触していないかどうかで考えた方がいいように思いますね。
わかりました。それとですね、その新型コロナウイルスに感染している場合の初期症状というのを教えていただきたいんですが。
はい。まず咽頭痛が上気道のところにウイルスが付着したとき、それから咳や発熱が起きてきます、それからインフルエンザに似てるんですけど関節痛を起こしている人がいます、はい、でどうも 20% ぐらいは下痢を起こしてるんじゃないかと。で一番怖いのはやっぱり初期の時期から呼吸困難が、その新型ウイル、あのコロナウイルスは肺炎ですね、肺炎が起きているために息苦しいっていう症状が出てて、それを我慢すると低酸素状態になって昏迷という意識がぼーっとしちゃうということも起きているようなので、
はい、
ちょっと息苦しいという症状が出たときにはこれは救急車に乗って病院に行って、調べてもらうっていう、それ以外のところは慌てずに保健所に電話をして、はい、受診する病院を紹介してもらって、行くっていうのが一番いいと思います。
なるほど、はい、わかりました。どうもお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。